新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は6月の19日金曜日です。今日のニュースいきましょう。 EY がアメリカで暗号資産の納税申告を支援する SaaS EY クリプトプレップの提供開始。ナップスターの元開発者ショーン・ファニングのブロックチェーンスタートアップヘリウムがヨーロッパ進出。 SBI が支援するブロックチェーン技術を利用した福岡県浮橋商工会の電子地域商品券発行が決定。タイ銀行が CBDC を利用した企業向け決済システムの開発を発表。暗号資産デビットカード発行会社ワイヤーカードが連結財務諸表の信託残高19億ユーロの監査証拠を得られていないと報告。IoT 企業エブリシングとブロックチェーン企業アリアニーが提携し、高級ブランド品の申請性を証明。
一つ目のニュースは、 EYUS がアメリカでの税務申告を支援する SaaS ソフトウェアアザサービス EY クリプトプレップの提供を開始したことを発表したというニュースです。 EY クリプトプレップはウェブベースの自動化されたエンタープライズ向けの暗号資産の税務エンジンサービスで、暗号資産税務計算や税務プロセスのガイダンスサービスなどを提供してくれます。そして EY クリプトプレップは主要な暗号資産や取引所などをサポートしております。このサービスでは取引データを集計して照合し、適切な税務ルールを適用して取引における暗号資産の利益や損失の計算ができます。さらに現在の課税年度の暗号資産債務を計算し、下年度の修正申告書を提出して過去の納税義務を調整することも可能です。コアとなる技術やサービスは EY が提供する EY タクスチャットや EY ブロックチェーンアナライザーを介しマネージドサービスとしてクライアントに提供されます。 EYUS の税務サービス担当でバイスチェアのマーナー・リッカー氏は次のようにコメントをしております。当社のクライアントは暗号資産を保有して取引を行うことが増えており、暗号税申告の複雑化に対応するための革新的なソリューションを必要としていました。サービスを開発した EY ファンドリーは当社の社内ベンチャーユニットであり、暗号税の会計プロセスを近代化することを目的に EY クリプトプレップを作りました。続いて EY ファンドリーのリーダーであるチラグ・パテル氏のコメントです。 EY クリプトプレップは新しいデジタルビジネスを成功させている当社の革新的なポートフォリオを拡大するものです。 EY クリプトプレップはクライアントの進化するニーズに対応するための当社の取り組みを示すもう一つの大きな成果です。補足をします。 EY はブロックチェーン領域に注力をしている監査法人です。例えば2019年12月にはコーディングエラーやマルウェアの存在など、スマートコントラクトの250以上の潜在的な脆弱性をチェックできるツール、スマートコントラクトアナライザーをリリースしております。そしてマイクロソフト、コンセンシスらとエンタープライズ向けのパブリックブロックチェーンのプロトコル、ベースレイヤープロトコルの開発なども行っております。さらに EY は独自のパブリックチェーンナイトフォールを実装しております。今後も EY は従来と将来の監査業務のあり方の接合点をうまく捉え、クライアントファーストにソフトウェアサービスを提供し続けるのではないでしょうか。続いてのニュースは、ナップスターの共同創設者であり元開発者のショーン・ファニング氏のブロックチェーンベースの IoT ネットワークを提供するスタートアップヘリウムが7月にヨーロッパ進出を発表したというニュースです。7月からヘリウムのプロダクトであるホットスポットをヨーロッパへ出荷していく予定とのことです。ホットスポットは IoT デバイスなどのために無線 LAN を提供するノード端末です。ホットスポットを所有するユーザーはホットスポットから無線 LAN を提供し、その報酬として独自の暗号資産 HNT を獲得することができます。1台の購入価格は588ドル、約6万3000円となっております。ヘリウムの分散型アプローチのユニークな側面は、ヘリウムブロックチェーン上に The People's Network を形成し、ノードを実際に存在させ、有用なLANを提供していることを保証する方法として POC、Proof of Coverage を使用している点とのことです。これまでにヘリウムはマルチコインキャピタル、ユニオンスクエアベンチャーズ、 アルファベットの投資部門 GV、 こちらは旧 Google ベンチャーズとして知られておりますなどの企業から総投資額5000万ドル以上を調達しております。現在ザ・ピープルズ・ネットワークはアメリカの1000以上の都市で稼働しており、70万平方マイル以上をカバーしているとのことです。ヘリウムの CEO である共同設立者であるアミール・ハレイム氏は次のようにコメントをしております。北米でザ・ピープルズ・ネットワークの驚異的な成長を目の当たりにしたこの時期にヘリウムタブを立ち上げることを嬉しく思います。これらを短期間で成し遂げられたのはパートナーや素晴らしいコミュニティのサポートのおかげです。ヨーロッパでザ・ピープルズ・ネットワークを立ち上げ、最終的にはヘリウムタブやその他のサードパーティー製 IoT デバイスをヨーロッパの顧客に提供できることを楽しみにしていますとコメントしています。ヘリウムはピープルズネットワークという人の手で構築されたネットワークで、不可能なユースケースを可能にしていくことを目指しているということです。補足をします。ショーン・ファニングはジョン・ファニングとショーン・パーカーの3人で1999年にピアトゥーピア技術を用いた音楽ファイル共有ソフトナップスターを世に出し、世界中のギークたちを魅了しました。ただその後ナップスター社は著作権侵害訴訟により2001年7月にサービスは停止され、2002年11月ロキシオ社に買収されました。2004年8月にはナップスターに社名を変更されております。ブロックチェーンにも活用されている一つの重要な技術であるピアツーピア技術を古くからサービス化していたエンジニアが現在ブロックチェーンプロジェクトに取り組んでいるということはとても興味深いエピソードです。
続いてのニュースいきます。 SBI ホールディングス株式会社が地域活性化を推進する取り組みの一環として支援した福岡県浮橋商工会の発行する令和2年度プレミアム付き地域商品券の電子化について、そのサービス提供が開始することを6月18日に SBI ホールディングスが発表しました。このプレミアム地域商品券の発行は株式会社筑豊銀行がスマートフォンから申し込み、抽選、購入、利用、生産まで一貫して行う仕組みを福岡県浮橋商工会へ提供して行われるということです。またこの仕組みには九州電力株式会社の提供するシステム基盤が利用されるということです。この九州電力株式会社の提供するシステム基盤には SBI ホールディングス株式会社の協力のもと、株式会社オーブが開発する分散型台帳技術オーブ DLT が採用されているということです。このプレミアム地域商品券は1億円分販売され、プレミアム率は 25% となるようです。プレミアム地域商品券の利用者はこの券を購入すると、その購入金額に加えて 25% のプレミアム分が付与されるということです。利用方法についてはスマートフォンで専用アプリをダウンロードし、買い物時に店舗にある QR コードを利用者のスマートフォンで読み取り決済を行うということです。このプレミアム地域商品券の申し込み受付は2020年9月からで、利用可能期間は2020年10月から2021年2月の予定となっているということです。SBI はこれまで紙で発行されていたプレミアム商品券の発行額の一部をブロックチェーン分散台帳技術を活用して電子的に発行することで、ポストコロナ社会に適応した形で地域経済の活性化及び利用者の利便性向上の実現を目指すということです。また SBI はこの取り組みにより、今まで地域商品券で発生していた紙に関する負担を軽減するとともに、利用データをもとに加盟店の利用活性化及び経済循環の可視化を図るということです。補足をします。 SBI ホールディングス株式会社はグループ全体で地方創生プロジェクトを推進しており、その一環として地域金融機関の顧客向けの預かり資産ビジネスの支援と自己資金の有価証券運用の強化を目的に、資産運用会社 SBI 地方創生アセットマネジメント株式会社を設立しています。SBI 地方創生アセットマネジメント株式会社は地域金融機関各行との共同出資で設立されており、今年2月で出資参加銀行は合計38行になっております。また SBI ホールディングスは2018年3月にみずほフィナンシャルグループの UC カードと、そして大部社とともにブロックチェーン技術を用いた地域通貨 UC ダイバコインの実証実験を行っており、また2019年8月には大部社と福岡県宗像市において地域通貨トコワカ通貨を提供開始しています。トコワカ通貨の発行に関しては筑豊銀行が行い、九州電力が提供するシステム基盤を利用したブロックチェーン技術を用いた QR コード決済を採用しているということです。なお、オーブ社のオーブ DLT の技術は先ほどお話した UC ダイバコインとトコワカ通貨でも採用がされています。また、SBI ホールディングスの S コイン、株式会社スマートバリューの子会社、株式会社ノースディテールが北海道ニセコ地域で提供したニセコペイ、さらに電通国際情報サービス ISID が実証実験を行った宮崎県綾町地域定住推進協議会が実施するアヤスコアにも採用がされています。 続いてのニュースいきます。タイの中央銀行であるタイ銀行 BOT が中央銀行デジタル通貨 CBDC を利用した企業向け決済システムのプロトタイプを開発するプロジェクトを6月18日に発表しました。タイ銀行はこのプロジェクトの目標を CBDC の実行可能性の調査とビジネスプラットフォームへの CBDC の統合としています。具体的にはタイ最大の建材会社であるサイアムセメント公社及びそのサプライヤーが新たに採用した財務管理システムと CBDC のプロトタイプを統合するということです。このプロジェクトは今年7月に開始され年内に終了する予定ということです。そしてその後タイ銀行がプロジェクトの成果を発表する予定となっております。補足をします。タイ銀行は2019年5月よりプロジェクトインタノンと呼ばれる共同 CBDC 研究プロジェクトを開始しており、2020年1月には同プロジェクトの一環として香港金融管理局 HKMA をはじめタイと香港の銀行10行とともにクロスボーダーによる CBDC 送金システムのプロトタイプの開発を行っています。また技術パートナーとして R3 も参加をしており、このシステムにはコルダが基盤として利用されているということです。また2020年6月17日にはタイの公的債務管理局によるブロックチェーンを利用した貯蓄債の発行が発表されており、タイ政府タイ銀行とともに金融インフラのデジタル化を積極的に推進していることが伺えます。
続いてのニュースは、暗号資産デビットカードの発行会社ワイヤーカードが連結財務諸表に連結すべき信託勘定の現金残高が19億ユーロであることについての十分な監査証拠が得られていないと監査法人 EY から指摘を受けたことを発表したというニュースです。信託勘定とは顧客から受託している財産を処理する経理上の勘定のことです。この件における信託勘定とは、顧客がデビットカードを利用してワイヤーカードがお店などの債権者側に支払う債務合計額のこととなります。ワイヤーカードは第三者によって監査人を欺くために本来存在するはずない偽りの信託勘定を存在させられた可能性があると伝えております。現在監査人と協力して早急に状況の解明に向けて集中的に取り組んでいるとのことです。この問題を受けてワイヤーカードは2019年の年次及び連結財務諸表の公表を3度目の延期を行いました。そして2020年6月19日までに認証済みの年次及び連結財務諸表を公開できない場合、約20億ユーロに上る連結子会社のワイヤーカード AG への融資を打ち切るとのことです。補足をします。暗号資産やブロックチェーン領域での監査の重要性が垣間見える事件だと思われます。ステーブルコインなどで指摘されているサードパーティー問題も監査法人などの適格機関が関わることで透明性は高まると考えられます。今回の件は問題の指摘と対応が早いのでとても良いと思います。第三者はどのように架空の残高を記載したのか原因を共有してもらいたいと思います。
続いてのニュースいきます。 IoT 企業エブリシングがブロックチェーン企業アリアニーと提携し、ブロックチェーン技術を利用した高級ブランド品の申請性証明の実現を目指すことを6月17日にプレスリリースにて発表しました。エブリシングは QR コードや NFT を用いて製品にデジタル ID を割り当てる IoT 技術を開発する企業です。同社はデジタル ID を付与した製品を追跡し、材料調達から製造、小売り、リサイクルに至るまでのデータを収集しています。同社の顧客にはラルフローレン、プーマ、コカ・コーラなどがあります。またアリアニーはデジタル証明書を発行して高級ブランド品を認証するブロックチェーンプラットフォームを開発する企業です。同社が運営をするブロックチェーンコンソーシアムにはカルティエやダンヒルなどのブランドを持つリシュモン財閥などが参加をしています。高級ブランド品の偽造はブランド企業にとって長年の問題となっており、エブリシングのデジタル化技術、追跡技術とアリアニーのブロックチェーンを用いた証明技術によって偽造品の排除を目指すということです。またエブリシングはエブリシングブロックチェーンインテグレーションハブというサービスを提供しています。これは顧客となるブランドにとってどのブロックチェーンソリューションと機能が適しているかを費用対効果の側面から提案し、ブロックチェーンソリューションの活用を支援するサービスとなっております。そしてこのエブリシングブロックチェーンインテグレーションハブには現在 IOTA、オリジントレイル、ティエリオン、ビットコイン、イーサリアムなどが含まれており、ここにアリアニーが加わることで顧客はより多様な選択肢からブロックチェーンソリューションを選ぶことができるようになるということです。補足をします。グローバルブランド偽造報告書2018によると、高級ブランドの偽造品による売上の損失額はオンラインだけでも303億ドル、約3兆2400億円を超えており、ブランド企業にとっても無視できない規模になっています。そこで注目されているのが、今回のような製品への ID の付与と流通経路の監視です。 製品一つ一つにデジタル ID を付与し、製造から消費までを監視するという方法はかなりコストがかかるため、単価の安い消費財などへの実装をすることは難しい場合もありますが、今回のような高単価な高級ブランド品にとってはとても相性が良いソリューションではないかと考えています。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターも運営をしております。公式ツイッターでは記事などの更新など追記があった場合に関してもツイートで通知を行いますので、ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。また私たち新しい経済では LINE 公式アカウントもやっておりまして、そちらでは新しい経済の公式情報をお届けしております。 LINE 公式アカウントもサイトの方から簡単に登録をできますので、ぜひ登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。